もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人
よろし
生
くお願
相
いいた
談で
し
す。
ます。
今日はどのようなご相談ですか？まず最初に簡単に教えてください。
一人息子がおりまして、29歳になるんですけれども、その息子がですね、私とは離れて暮らしてるんですけど、小学校5年の時から不登校になりまして、で、中学はフリースクールに行きまして、中学のフリースクールの時にですね、学校に行きたくない、勉強したくない、死にたいってよく泣いてたんですよ。だから私は、死にたいほど嫌なことは何もしなくていい。生きてるだけでいいから生きてなさいってずっと言い続けました。
じゃあ今日のご相談はその息子さんのことっていうことかしらね。
ええ、
あ、
それは息
そうです
子
か。
と私との関係
関
です
係性
ね。
ね。わかりました。では詳しくお伺いする前に、まず、お年を教えていただいてよろしいですか？
56歳です。
56歳。旦那様は？
61です。
61 歳。で、子供さんは全部で何人いらっしゃるのかしら？
一人息子です。
あ、一人息
29
子さ
歳
ん
で
ね。
す。
29歳。で、今は離れて住んでらっしゃるから、今、お家にいらっしゃるのは旦那さんとお二人？
そうなんです。再婚同士
再
で
婚同士でね。
2年前に結婚しまし
あ、
た。
そうですか。じゃあ、息子さんは前の旦那さんのお子さんね。
そうです。
それで、息子さんは今一人暮らしされてるの？
そうなんです。一人暮らししたいって言って、仕事もしてないのに、私の父がお金の面倒、生活費とか家賃とか、面倒を見て、
一人暮らしして
実
る。
家の近くで一人暮らししてるんです。
あなた様のご実家のお近くでっていうことをね。
そう
あ、
です。
そうですか。
それで、息子が小学校3、4年の頃に、二人で出かけて、その一日だけ、息子の頬を3、4回刺されてしまったんです。
なんで？
大人は、電車が早いのと安いので選びますよね。時間が早く着いて、安く行かれる方法を選びますよね。ただ、子供っていうか息子は電車が好きなので、遠回りでお金がかかる行き方、僕知ってるからって言って、その通りに最初は行ったんですけど、もうくたくたにくたびれてしまって、なんでこんなに時間かかって、なんでこんなに遠いのって言って、もうくたびれ果てちゃって、もうなんか我を忘れて、息子の方を3、4回叩いてしまったんです。それで息子はべそかいて、で、私はずんずんずんずん歩いて行っちゃって、息子は待ってって半べそかきながらついてきました。それで、うちに帰ってきて、息子に100回以上土下座しました。
100回以上土下座した。
本当に、ママがどうかしてた。本当にごめんなさい。痛かったでしょう。ママを蹴りなさい。叩きなさいって。息子に言いました。で、息子は何もしませんでした。それが、私は、母から小さい時に、精神的、肉体的に虐待を受けてたので、私で、その負のスパイラルは切らなきゃいけないと思ってたんですけど、やっぱり私もイライラして一回やっちゃったんですよ。それで、機嫌がいい時は、昔のことなんて忘れちゃったよって言うんですね。だけど、叩かれたことが、すごくまだ根に残ってるみたいで、今は、毒親って呼ばれてます。で、母の日の日付指定で、日本一醜い親への手紙っていう本とか送ってくるんですよ。で、私は再婚するときに、息子が調子がいいときだったんで、電話で現在の夫と息子が話したんですよ。それで、母を幸せにしてやってください。よろしくお願いしますって息子は言ったんですね。でも、それからまた私に対する暴言、頼んで産んでもらったんじゃないとか、死にたい死にたいって言ったりとかするそうなんですよ。で、時折実家の父から、今、こういう状態になってるけど、あなたは、あなたの人生を幸せに 暮らしてくださいって言われるんですけど。
じゃあ実家のお父さんはお孫さんのことを引き受けてくれてるんだね。
そうですね、う
ん、で、はい、ちなみにその息子さん病院にはかかってらっしゃるんですか。
かかってるんですけど、前は統合失調症って言われて、
うん、
今度違う病院に行ったら三重人格って言われたそうです。
うーん、多重人格なんですね。
ああ、はい、うん、でもきちんと通院しているかどうかも不明で、
うんうん、
死にたいって時折切羽詰まって言うみたいなんですよ。
みたいっていうのは、あなた様に言ってくるんではなくて、はい、彼のおじいちゃんに言ってきてるってことかな。
そうです、
はいはい、
あの私のメールとか電話は着信拒否を、うん、息子はしています。
はい、そうですか。
向こうは避けるけれども、うん、私は会いたいし話したいんですよね、
うん、
でも私の悪口ばっかり言うんですって、
うん、
誰が頼んで産んでくれって言った、あんな女からとか、
うんうんうん、
だから父は孫には会わない方がいいって言うんですけど、うんうん、私は本当は会いたくて、
うん、
たまらないんですよ、
うん、
でも息子と距離を置いてこのまま暮らした方がいいか、
うん、
それとも何らかの方法で息子に接近した方がいいのか、
うんうん、
どちらにした方がいいか、あのお聞きできたらと思います、う
ん、はい、わかりました、はい、息子さんのおっしゃってることを尊重して会わずにいるのか、はいはい、それとも、はい、何らかの方法策を取って会いたいというお気持ちを叶えたいけど、はい、何か方法はないかと、そういうところですね。
そうですね、
うん、
はい、
わかりました。じゃあ先生にお聞きしてみましょう。
はい、はい、お願いいたします。
今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし、
はい、お願いいたします。こんにちは。
こんにちは。
まずね、その息子さんがどういう状態なのか、
はい、
そしてどうしてそういうことを言うのかについてね、あなたの方がこう十分理解できるだけの情報を持ってないですよね。
あ、ただ2年前までは同居してました。
ただね、まあ、そのあなたは今そのお子さんを叩いてしまったエピソードを思い出してますけど、
はいはい、
その1回のことでね、毒親ですか、そういうことを言ってるんでしょうかね。
それはわからないですね。ただお前から生まれたくなかったとか、
うん、
そういうこともあの実家にいた時には部屋のドアに書かれました。他の親から生まれたかったって油性ペンで書かれました。
うん、
はい、まあ、私も息子が生後3ヶ月の時に産後うつで入院を勧められまして、
はい、
安静が必要だったものですから、今実家にいる妹が食べること、それから、おむつ替えとかそういうことを心を砕いてくれたんですよ。
はい、
だから私よりも妹の方を頼りにしてますね。
うん、今もね、その、はい、あなたのご実家のそばに住んでるそうですけど、
はい、
そのあなたのご実家の家族の方たちとは、まあ、おじいさんだけじゃなくて、はい、他の方とも家族のように行き来があるってことですか。
そうですね、私だけがのけものですね。
うん、なるほどね、
はいはい、
この息子さんの父親の方とは、
はいはい、
何年ぐらい前に離婚されたんですか。
21年前です。
21年
前。はい。
そうすると、お子さんが小学校の2年生とか3年生とか、
そうです。その頃。2年生の時ですね。
その、実のお父さんとは息子さんは会ったりしてるんですか。
はい、会ってはいませんが、1、2回電話をしたようです。それで、お金がなくて困ってると言ったら、バイトして稼げと言われて、ママ見捨てないでって。私のところに来たこともありました。自白です。ですから実の父親と息子の関係は、
うん、なるほどね。
片親だからって片親のせいまあいい思いをさせたくないと思って気を使って時間も使ってお金も使って、私は誰かにこの思いを聞いていただきたかったんです。
まあ、それはね、本当に何て言ったらいいのかわからない、はい、あなたとしてはね、できるだけのことをしてきたわけですよね。
してきました。
はい、
はい、
ただね、
はい、
そこがすごく難しいことなんですけど、
ええ、
あなたが一生懸命頑張ったことが、
はい、
息子さんにとって良かったかどうかっていうことは分からないですよね。
いや、でも息子が必要とする以外は放っておいた方です。干渉しすぎたということはないと思います。
うん、干渉しすぎたって言ってるわけでもないんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。非常に難しいのはね、三人子供がいて、三人の子供みんな三つ子のように同じようにするってことはできないんですよ。
そうですね。
うん。それぞれみんな別々なのでね。
はい、そうですね。
同じことしてあげても違うように受け取って、一人はすごく素直によくね、感謝しながら育つかもしれない。でも別の子はね、はい、何をしてあげてもひねくれるかもしれない。
はい。
それはね、本当に、もちろん、兄弟っていう関係性もありますけど、それを超えて個性があってね。子供によってはもう、どうしても親がどんなに頑張っても、何か届かないなっていう関係になってしまうこともあるんですよ。それを客観的に見てね、誰か全く関係ない人が、まあ神様でもいいですけど、そういう人が遠くから見てね、やり方は間違ってるとかね、このやり方は正しいとか、
はい、
そういうことを言うのは簡単ですけどね、それをその親とその子という二人の間の問題として見たときには、
はい、
正しくなくなってしまったりね、
はい、
間違ってしまっていたりするわけなんですよ。だからあなたは一生懸命お子さんのためと思ってやってるんだけど、
はい、
それがちっともお子さんの結果としては出てきていないっていう状況ですよね。
そうですね。
あと、まあ、もう一つ考え方としてはね、
はい、
要するに自分が非常に不遇な、何かこう自分の気に沿わない、社会的に認められないとか仕事に就けないとかね、いろいろそういう状況の不満が、
はい、
あなたをいじめることでね、解消しようとしているという可能性もないではないです。
ああ
、なたが会いたい会いたいと言えば言うほどね、あなたを拒絶することによって、気持ちがスッとするっていうかね、自分のその辛い、まあ、他へたいろんな不満を解消する手段として、はい、まあ、弱い者いじめとしてね、あなたが、まあ、焦ったり泣いたりするということが分かった上でやっているという可能性もないではないです。
ああ、分かりました。
うん、そういうの
を、ね、そしたら私は自然として幸せに暮らすことがいいんですね。
うん、毅然とする必要ないんですよ、はい、要するにしょうがないわ、はい、そうなら仕方ないわねっていうぐらいの姿勢でね。
あ、はい、
向こうが会いたくないというなら、はい、私の方も会わないようにしましょうぐらいの感じ。
あ、はい、
それで、はい、距離を取るようにすることが、もしかしたら良くなるかもしれませんね。
そうですね。
私はそれ断言はしませんけど、どうすれば良くなりますよっていうアドバイスはできませんけど、でも今あなたの方が必死になってね、連絡を取ろうとすることは、はい、あんまりいいことではないように思います。
目から鱗が落ちました、はい、近づこうとすれば近づこうとするほど向こうはいじめてくるんですね。
まあ、いじめなのか嫌がって逃げるのか分かりませんけど、とにかくあなたが接近しようと努力すればするほどそれを振り払おうという向こう側のね、作用が強くなってくるので、
分かりました。
あなたにとっては辛いことになってしまうと思いますよ。
はい、では私は静観して、自分自身の人生を生きていくようにいたします。
そうですね、
はい、はい、どうもありがとうございました、うん、
よかったです。目から鱗でね、
はい、
うん、息子さんの言うようにねしてあげて、だから距離を置きたいなら距離を置いて見守るっていうのかな、はい、それも親として見せる愛の形だと思いますよ、
はい、そうです ね、
では失礼いたします。
はい、失礼いたします。